ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
小関です。
はい、ということで、フォトスクラムのちょっと話しましたけどね、いよいよなんか学校関係はいろいろとね、スノーさんも大の先生になって、
はい、
大変な思いをしながら大活躍中ということと、私がお仕事がいろいろといただけるようになって、来月なんか大変なことになりそうな感じになってきておりますが、花粉症がさ、
あら
僕は違うんだけどね。
ああ、そうなんです
よ。どうなの？みんな、スノーさんも小関さんもあるんだよね。
来てますね。
そうですね、来てますね。
今ひどいんですか？
昨日ちょっと一瞬で中休みな感じですけど。
晴れてるとダメですね。
今日は若干曇り気味だったからけど、曇ってるだけでいいの、雨降んなくても。
いや、どうなん
ですね、どっちかっつった
ら。あ、そうなんだ。
ああ、それもあるかも。
気温と水分。
曇ってたら湿度があるからマシなの。
気温高いと基本花粉飛ぶっていう感じ。でも僕の場合、家の中にいる時の方がひどかったりする時もあって。
それハウスダスト？
そうそう。うちの息子に言われました。うちの息子はもう花粉症のお住み付きなんですけど、やっぱり外が辛いって言って、メガネっていうかマスクとメガネが離せないんですけど、僕は家の中でひたすらグズグズ言って外に買い物に出かけたりすると普通っていう変な状態になったりする。
へ
え、はい、
そうなんだ。小関さんは外？
まあ両方ですけどね。
両方って家に帰ってきても ひどかったらどこにいてもひどいってこと？
今薬飲んでるから決まってますけど、飲んでなかったら割とどこでもひどいです。外でも花粉ひいて家に帰ってきたりすると、自分の服についてる花粉でやられる、
ああって言いますよね。なんかでも、その持ち帰っちゃったやつをこううまく処理して家の中で少し楽になるとかっていうのは聞いたことがあったんですけど、家の中でもしんどいんじゃ厳しいですね。常時しんどい感じなんだ。
この季節はしょうがないと
思って。そうなんだ。いや、今日その遠足っていうか校外学習みたいな感じの撮影だったんですけど、3分の1ぐらいの子がやっぱりマスクみんなしてて、もう集合を撮るのに、撮ってもらうのにね、なんかもう体の一部じゃないけどさ、そのしてるっていうことを分かってないんだよね。だから撮るときはちょっと外してもらえるっていうのを何人にも言うような感じだったので、あ、もうしてる感覚自体ない、あの、なんていうんだろう、外すのが嫌だっていう感じじゃないんですよね。
あ
っていう気がついて、まあ、みんな撮るような感じなんで、あ、もうつけてるのが当たり前の子たちなんだなっていうふうには見てたんですけど、僕がその感覚が分かんなくて、ね、マスクしたら鬱陶しいだろうなっていう感じがするんですけど、まあ、やっぱ大変なんですね。そっか、これはいつぐらいまで大変なの？例年だと。
5月の連休明けて半ば。
うわ、じゃあまだあるね、随分。まだ2週3週あるぐらいな感じだ。
でも僕は真夏でも何かのきっかけで突然なったりしますね。
あ、そうなの？
北海道に いるときは冬だけは平気だったんですけど、
うんうん、
こっちに来たら、あのまあ一年中オールラウンドな感じで、いろんなものに。
じゃあ冬でもなるっていうこと？
あ、冬、うん、真冬は、まあさすがに少ないですけど、
うん、
真冬はでも単純にその空気が乾燥して、で、それで過敏になってっていう。
ああ、なるほどね。
のはありますし。
年中死ぬんだじゃん。
そうですね。
大変だ。
まあ、ちょっと喘息の体質もあるので。
あ、そっかそっか。そうだよね。
それと多分連動してるんです。
あ,
あんまりありがたくない連動なんですけど。
ね、いや、なんか花粉症って、去年の平気でも今年になっちゃったとかいう人もね、いろいろうちにいるって聞くので、なりたくないなというか、まあ、花粉デビューしたい、花粉症デビューしたいとか言ってたこともありますが、いろいろと聞いてると、やっぱりそんなしんどいのは嫌だなと。
いや、やんないもん。
まあ、花粉デビューしないことを願いたいと思います。今週は、もうね、結果が出てしまっていますが、東京都知事選 の,、はい、の本当は投票前にね、どうなるんだっていうことで、一回やろうかっていう話もあったんですが、なんかいろいろと重なって、
はい、して
投票後になってしまいましたが、都知事選についていろいろとお話をしていきたいと思います。結果石原さんが続投と、
はい
はい、いうことになっておりますが、あんだけいろいろ言われていてもやっぱり石原さんなんだっていう、
うん、まあ、何なんでしょうねって感じはあるんですけど、まあそもそも最初やらないって言ってたので、
うん、出馬しないっていう、
まあ、ああやっとかって安心しつつも、でも何があるか分かんないからと思って、こうなんか、いろんなとこで、あの、4戦だっけ
?4戦
で、ね。少しって叫んでたんですけど、
うん、
いよいよ出るっていうふうになった時は、なんか目の前が真っ暗になりましたけど、そしたらその日に、あの、大震災が起きて。
あれ、それ震災が先じゃないの？
いや、あれ、午前中かなんかに、やっぱり出るんだってって言ってたら午後にドカーンってきたような気がするんですけど。
あ、そうだったっけ？震災
で その日に一応会見はあったんで。
あったんです。なんか会見途中で中止になったんですよね。
おー、
あれ
震災
議会やってる途中じゃなかったでしょ。
あ、そうだったんです
よ。おー、いや、なんか震災があってやっぱりこんな事態だから出なきゃみたいなことで出たのっていう認識があったんだけど、違うんだ。
いや、違うと思います。あの、結局あの自民党の息子からやいのやいの言われて、
うんうん、
で、まあほら誰だっけ、松沢
さだの、はい、神奈川県知事だ
った。神奈川県知事とか手打ちをしてとか、
うん、
そういうことをやって、なんかその会見、それが一応一段落ついたのが10日ぐらいだったような気がするんですけどね、
うんうんうん、
で、なんか出ますって言ったのが、正式に行ったのが確か11日だったような気がするんですよ。
それはなんで出ることにしたの？じゃあ、
まあ、まずあの松沢さんはどうして辞めたのかっていうのが不思議なんですけどね。
あ松沢さん、
まあ、あれ結局何なんでしょう、自分のやってきたことの、こう、路線を、やってくれる人になってもらいたかったっていうのはあるんじゃないかと思うんですけどね。
うんうんうん、
路線からって変わられるのは嫌だと。
うん、
俺の敷いた道を行けっていう感じだったと思うんですけど、
う
で多分僕これはもう僕の ただのあれですけど、推測っていうかあれなんですけど、松田さんにお前は俺の後を継ぐ気はあんのかって言ったんじゃないでしょうかね。
うん、
いや私は私の道を行くって言ったら、じゃあ俺が出るからお前は落ちるぞみたいに脅したんじゃないかって気がしないでもないんですけど。
ああ、なるほどね。
そう見えるんですけど。
まあ、
なんか、そうですよね、多分。口じまりながら、この何かのこと。
あ、松田さんが？
だって神奈川帰れることないじゃないですか。
ああ、もうないですね。決まっちゃいましたからね。
まあ、後で拾う話で泣きついてないのかなって
。泣きついてんの。
だって首都圏連合で言えば聞こえがいい、愉快な仲間たちセットっていうのがいるので、
うん、
神奈川、埼玉、千葉っていうね。
あ、
だからそれでもう神奈川から出られなくなりましたって言って、はい、そうですか、あなた無職で頑張ってくださいっていうふうにはしないと思うので、
うんうん、
なんかしか拾うとは思うんですけど。
そうなの。
まあ、そうか。
はい、ね、一種の団子。
いや、団子です。
団子、一種の団子じゃなくて団子ね。立候補団子
だった。でも、ほら、禅譲とかいう日本語があるじゃないですか。
はい。
ね、地盤譲ったり
とか、うんうん、そういうことね。
そういうのあるから、そういうので一貫だと思えば、まあいつもどおりなのかな、
うん、いやー、でもなんでまたっていう感じがするけどね。
ああ、選挙そのものも、選挙っていう結果、
あ、まあその選挙自体もそうだけどね、うん、なんでこのタイミングなんだろうっていうさ、これは今しなきゃいけないもんだったの、あれ。
え、あれはだって何年後だっけ ?4 年でしたっけ、
うん。
任期。
あ、任期はもう決まってるので。
いや、単純に、まあ、ああいう状況だから、一月先にしますとかっていうのはできなかったのかなと思ってね。実際、浦安はしなかったわけでしょ、
しなかったけど。あ、でも東京はそんな、ね、こう投票所が確保できないとか、そういう状態ではないので、
うん、
まあ被災地ではないっていうこともあるんじゃないですかね。まあ、あれ、なんか、なんだっけ、あれ、選挙をする。あれはどこになるかわかんないけど、選挙は、まず、何よりも大切だみたいなこと言ってましたよね。浦安に対してもね。でもその民主主義の、あれだから、
うん、
基本だから選挙はしなきゃいけないって言って、うん、やれやれって言ってたとは思うんですけど。
まあでも浦安の中でもやっぱ賛否両論あったみたいですけどね。こんな時だから投票したかったとか。
街の中でダメなところと大丈夫なところがやっぱりたくさんあるんで。
うん。
道はできるけど、どうしてもなりません。
うん、
まあ、いろいろ理解が、候補者の理解とかもあったのかもしれないですけど
ね。うん、ね、でも、ああ、こん、まあ、あんな中って今も大して変わんないですけど、まあ、1ヶ月経ったところで、余震はあるし、原発はいまだに、糸口見えずだし、みたいな感じでね。まあ、1ヶ月伸ばしたところで一緒だったと言われれば一緒だったのかもしれないですが。まあ、でも、まあ、その、場所が確保できる、できないとかっていうのもあるのかもしれないけど、だ、投票率って結局いくつだったの？
いや、ちょっとは高かったんだけど。
前回よりも高かった。
高かったんですけど。
あ、そうなんだ。
でも、50いったんだっけ？50は超えたんです。
あ、超えたの？
うん。
でもなんか1時間前で 30% 台だったんじゃなかったっけ？
あれが期日前があるんで。
ああ、そうか。
まあ、じゃあ、まあ、若干関心は上がったとはいえ、っていうか。
57.8。
あ、そこまで割ったんだ。
54.3 とかで。
あ、じゃあそこまで行ってるのか。
まあ、役者 っていう点では、まあ、あの、いろいろありましたけど、
うん、
役者という点では揃ったっていうか、とりあえずネームバリューっていう点では、
うん、
あの、現役以外に、まあ、あと2人、割とね、名前の知れた人が出て派手に、派手にはやれなかったけど、それなりに話題は出して、ね、あったので、やっぱりそういう意味では有権者の関心は強かったとはに、うん、かとは思うんですが、
うん、
ただどうしてもあの感じだと現役強しっていうことになってしまうっていうところの
、うん、
がまあまずちょっと問題ちゃう問題な感じがしないでもないんですけれど、
結構あの大前提の大前提として、都知事選で現職の都知事が立候補したら、基本負けないんですよ。
ああ、そうなんだ。
負けた事例ってこれもないはず。
あ、そうなの。
じゃあ前の誰だっけ？青島さんからあれになったんですよね。石原になったんですよね。
でも青島さんずっと宣言してないんで、
その時は辞めたから石原さんな、
辞めて誰も出る人がいなくて、いろいろ出て最後にこう石原さんが出てきて、じゃあ俺がやるって言ってたっていう構図です。で、基本的に日本の市長選でよっぽどなんか前任者がひどい汚職やらかしたとか、なんか大事故やらかしたとか、そういうのでもない限り控えるっていうのはない。なんで落ちたっていうのは、なんかこう、例えばそもそも投票行動ってこう熱心に行っていつも通り投票行動を起こす人っていうのが、こう住んでるのが選挙人の中に名簿入ってる中の人の中にもう一定割合いるわけなんで。
うん、
これ以上違う意見を言う人っていうのを何かのきっかけでツッコミでもしないから冬は勝てない、
まあ、
っていうの
ね、
うん、
そうね、まあ
もう、はい、今回はもう立候補で出たっていう時点でもうどうにもならんわなみたいな。
ああ、まあ確かにね、
そうなのか
あれは例えば渡部さんがいなかったとしたらどうだったの？渡部さんに入れた人が石原さんと東さんに両方に入れておしまいってことですかね。
あると思いますよ。だから大体こう終わった後にこう誰それと誰それをこう共同組めば票取れたんじゃないかっていつも出るんですけど、大体そういう時に投票で全部きれいに動くわけじゃないですか。
うん、
でこの人だったら現職でいいや
って
言
われたら、うん、半分くらいだから、
うん、
そうすると結構流れない。
まあ、そうだね、なるほど。
どうなんだろう、もう次はないからもう一回だけやらそうかみたいな人もいたのかない
や、どうなんでしょうね。あの、まあ、実際そこ投票してる人の意見とかどういう人が入れてるのか全然わかんないので
そもそも
わかんないんですけど、
本的に
ある程度
昔からずっと東京住んでて、東京のなんかその政治組織の中にいる人たち、で何言ってんの、石原以外に選択あるわけないじゃんっていう人が、東京でその投票する人のうちの多分半分以上は占めて
ます。まあ半分ぐらいは取ってますもんね。
そう。
うん、
昔から住んでいて、
うん、
その昔ながらはずっと、結局これの人は別に石原さんがどうこうって言ってなくて、
うん、
まあなんかその中でというか、その元々その所属している町内。そういう
そうだ。東京にもやっぱしがらみはある。
結構東京はしがらみ濃いです
よ。あ、そうなんだ。
って、あの先住民の人は基本的に投票しないと思われてるし、実際投票しないし、で若い人はいっぱい投票住んでるっつっても、うん、東京に住民票を移してまで住んでる若い人はいないんです。
学生さんなんかそうだ、
学生さんなんそのまま実家帰るんだから、
そうだね、
投票するって、ね、でその実家帰るの面倒くさいから投票しないって言って投票しないっていうのが多いので、その投票に越して投票に席を置いて、で自分の思うままの選挙で投票行動を起こそうっていう人は絶対的に多くないんですよね。
なるほどね。まあそもそも私たち3人ができ ないですからね。
まあ、あの人のところなんであれなんですけど、まあ、あの東京だけが変になっていくのは別に僕は、まあ、見てて気分は悪いけど別にいいんだけど、何しろこう彼の場合はこう周りを巻き込むっていうのがね、うまいっていうか、それもまあ、それがまあ基本で、東京から日本全体を動かしてやるみたいな、そういうものが非常に強く見えるから、まあ、彼のやり方とか彼の思想にはちょっと、あの、迎合できないものが強いからね、あの、どうしても反対って叫びたくなる。っていうか、叫ばないといけない立場の私なんですけれども。ただ、そうでは、まあ、結局東京が良ければそれでいいんだみたいな、住んでる人はやっぱりそこなのかなって、まあ、今回のこう、ね、地震の後のいろんなこうリアクションで東北大変だってやってる感じもあるんだけど、その、反面、すごく東北に対して冷たいっていうか、っていう感じがしなくもないんですよね。
今この収録やってる時点では統一地方選前半戦終わってるんで、第2弾が後半戦がこれからっていうような段階なんですけど、前半の結果見てる限りで言うと、やっぱり前提としてはその自分の周りの影響っていうのが投票行動としてるねっていうのはあって、それは維新、大阪で維新を目指してらっしゃる方々が過半数取ってみたりとか、減税の人たちが第一党を狙ってみたりとか、そういうあたりにもまあ見えてくるし、なんだろう、本当に自分の身の回り、
まあそういう地方だもん、地方自治
というか、みんな得になるのを、そういうのはどんどん鮮明になっていってるような
気がする。まあそ
うだね。今回逆に言うと、あの石原さん出たことによって最終的にマシになったんじゃないかっていう気がしないでもないんですよね。むしろ。あの他の候補者がその知事やってどうなるかっていうとね、思うものがあるんですよ。とりあえず若見さんだけはちょっと勘弁してほしかった。
まあ、渡美さんになるとは思ってもいなかったけど、じゃあ誰になるんだって言ったら、ちょっとそれはそれで怖かったけどね。力が出てなかった。ただ、ここでなんか、より強力になってなられても、なんかすごい怖いような気がするしっていう。
っていうか、じゃあ代わりになる逸材の人がいないってこと？
いない。いや、だってみんな潰しちゃったわけだから、それは基本的に政治家っていうのは悪いことをして、それは意思を追い出すものであるっていう、思ってらっしゃるわけですよ、日本の人たちは。で、そしたらみんな最終的に誰もいなくなったみたいな感じにはなってきてますよね。だから誰かに変えればそれで解決するんだっていうのが、こう20年ぐらいずっと繰り返して、国会司会とか国会やって、結局残ったその残りカスの人たちでみんな頭抱えちゃってるわけで、
なるほどね。いや、今の残りカスの話なんですけども、ちょっと話すごい大きく触れるんですが、日本人の起源ってね、まあ、日本人っていうか全人類の起源ってアフリカだと言われてるんですよ。 で、ある人類学者から聞いたんですけど、で、アフリカから徐々にこう、周りにこう、進んでいったの、
うんうんうんうん。
で、日本に来るまでに、まあ、例えば、1000世代とか、もうちょっと1500世代とか、かかって、らしいんですけれども、
うん
うん、で、なぜそうしたかっていうと、結局、例えば、最初のアフリカならアフリカで、なんかできて、で、そこで弾かれたやつが、バラエティってどうか別なのか、例えばインドとか行って、で、インドでまた文化ができるじゃないですか。そこでまた弾かれたやつがさらにこう東南アジアに行って、
はいはいはいはい。
まさにそこで弾かれたやつが、いよいよもうどうしようもなくなって、たどり着いて、もうここから先は海しかないんだって言って住んだのが日本だっていう話なんですよね。
おー、はいはいはい。
日本って独特だとかなんとかこうすごくね、だとか言ってるんですけど、実はこう、まあそういう意味では唯一なんですけど、一番残りかすな。
ひねくれもんというか。
そういうこと。で、もうこっから先ないんですよ、太平洋だから。
おうおうおう。
で、そこで暮らすしかないんですよ。で、ね、こう地震はあるわ、台風は来るわ、ね、山は急だわ、もうすごい大変なところに必死にしがみついて、暮らしてるわけですよ。
はいはいはい。
で、なんかそういう意味ですごい残りかすっていうのはすごいピンときたんだけど、で、あとね、東京とかある大都会っていうのは、ある意味でまたそこに住んでる人も、地方から出てきてるわけじゃないですか。なんかそうなんですけど、そういう意味では地方でこう足をつけてこう、コミュニティを作った人の中から、もうまあ明治とかそうでしたけど、三男とか四男とか五男とか、暮らしていけない、まあ経済的に暮らしていけないとか、あるいは社会に馴染めない、その土地に馴染めないとか言って、しょうがない都会に出るかみたいにこう。まあ、押し出されたり自分で出て、
はいはいはい、
またそれもまた残りカスなので、結局都会っていうのは残りカスのさらに残りカスっていう最低最悪じゃないかと思うんです。
煮詰まってるのね。
で、まあそこら辺 のそういう感情の裏返しがね、日本に対してあるような気がしないでもないんですけれども。
ああ、そういうことか。
だからほら都会の人はなんか。こんなに儲けたんだぞみたいな。まあ今そういうのないかもしれないけど、昔は地域を飾るっていうのがあるので、まあちょっと話それますけど、で、結局そういう今なんか未だにそういう対立みたいなのが出てて、まあ、地震なんかとか特に福島の原発で逃げなきゃいけない避難しろとかいう話になってるところに対立、なんていうんでしょうね、感情っていうのが、感情とかいろいろな行為っていうのが、どうもそういうところが、地方に対する都会の人の考えて、もう住めないんだから出りゃいいじゃないかみたいな話じゃないですか。
うんうんうん、
それは都会の人は出てきたからわけだから、簡単に言えるわけなんだけど、もうそこにこう足をつけて、ずっと暮らしてる人にとってみれば、何を言ってるんだと。そういう気持ちがものすごく強くて、まあ、出ていけないっていうか、出ていかない人もいますよね。っていうところが、やっぱり、そういう感情に現れてる
ん
じゃないかなと。
なるほどね。
思うんですけれども、まあそういうわけで、結局何言いたいかっていうと、その残りカスの一番煮詰まったところが、表してる石原さん、みたいな人だと、もう超強力な残りカスなので、まあ、ある意味、まあ、ちょっとプルトニウム級なんですよね。だから僕はちょっと困るなぁと思ってるんですよ。もうはっきり言ってしまえば太刀打ちできないぐらいな立ち位置なので、
そうい
う、ね、4戦もやられちゃったら、ね、プルトニウム級の人には何をつけたらいいんでしょう。半減期7万年だったっけ。なので、たとえ石原さんが、こう、自分が、彼が亡くなったとしても、こう、それを後継するような感じで、見ていくと、本当になんか、日本はどうなるんだっていうか、そもそもカスなんてどうなってもいいのかもしれないんですけど、 っていうすごい暗い気分になってしまう私です。
まあ半減期7万年っていうのはあれだけど残るのは残るでしょうね、いろんな形でね。
そうですね、うん、あの教育行政なんかかなり非常に、まあ、僕から見ると非常に壊滅的な打撃を受けているような気がするし、あのあれですよ、日本じゃ東京の、
うん、
先生になりたがる人いないって言います
もんね。あ、そうなの。
うん、埼玉とか、まあ、地方の教育大学とかで、
うん、
試験受けるじゃないですか。
はいはい。
なかなか地方だとやっぱり子供も少ないから、
うん、
ないというかその、まあ、全体的に子供も少ないので、
うん、
あれな、合格率が低いんですけど、
うん、
東京行けと
お
東京行けば受かるからっていう言い方を
してる。へえ、そんな少ないの。
なんか東京を受ける人は少ないみたいな。
へえ、
まあ僕あのまあ表向きは都会の子供はなんかあんまりっていうそういう言い方をするんですけど、
うん、
はそうじゃなくてやっぱり教育行政に問題はあるんじゃないかな。
どんなところが？
あの、めんどくさい。
めんどくさい？
単純にあれですね。若い人がすりつぶしされやすい環境があるんですよね。
お
ー。自分まず、だって職員会議で未だに発言できないんですよね、東京で。
うん。まあ、
そうなの？
職員会議は情報伝達会議で。
うん。聞くだけのもの。
そう。
いや、なんか言うと、うん、ダメらしいですよ、まだ。
先生が
決まった。自分の意思で何かをするっていうことが基本的にできない。
あ、東京ってそうなの？
タイプの、感じになってますよね、東京の公立校は。
ね、公立の小中高校
はね。ああ、そうなんだ。
でも、まあ、それは、石原さん以降、
うん、
割と締め付けがきつくなって
。なんでそんなことしてるの。
なんかそれはあれです、自由なことをばっかりするとどんな教育をするか分かったもんじゃないと教育委員会が思ってるわけですよ。
ああ、まあ好き勝手にしろっていうのとは違うけどさ、その
教員が教えてはいいわけ。
あ、
うん、テクニカル教えて、その受験の技術さえ教えてればあとは何もしない。あとはなんかちょっとはみ出した生徒を取っておくことと芝居でつまみ出すぐらいをしておけばいいと。そういうポリシーなんですね。でもまあそれ東京に始まったことじゃなくて、
まあ、
割とそれがブームになって、埼玉とか千葉とか割と
そうですね。
し、まあ元々日本のその教育周りは割とそういう締め付けるの好きな人
っていう、
うん、そうなんです。いらっしゃいます。
まあ古い話だと、その教育委員なんだっけ、教職組合、
うんうんうん、
VS 自民党みたいなところから始まり、いまだにそれが糸を引いて、
もともと東京の都立高とかね、すごいこうゆるゆるでそれがいいって言われてたのは、そうなんじゃいかんみたいな。受験でも大したところに行けないし、どこでもない制度ばっかり廃止したかっていうのの反動でできていますよね。でそれなんで緩くなってるんだろうかって、それは全部組合が悪いっていう。
はあ、そうなんだ。
うん、いや、まあ、今日と学校だけっていうか、僕はもう学校、特に小中学校ってすごく大切だと思うんですけど、
うん、
そういうところでそこまでなんか締め付けちゃって、
うん、
結局それ将来に跳ね返るんですよね。
うん、それはそうでしょう。
で、うん、それが分かってでやってるんだと思うとより怖いですよね。結局将来にあれ変えるっていうのは、将来はい、向こうを向いて向こうに行ってくださいって、はいはいって言ってしまうような人間がいっぱいいればいいという 価値観で動いてるっていう感じなので、多分そうなっちゃうともうなんか、まあ例えばこういう震災みたいな言葉とか、すごく相手に対して、臨機応変にしなきゃいけない時に、全然対応できない人間がいっぱいできちゃう。っていうことなんですけども、どうもそれでいいらしいっていうところが、なんとも浅はかとしか言いようがないですか。
東京の教育周りの揉め事は割とこう もう十何年ずっと続いていて長引いていくので、いろいろ追っかけてみると面白いと思うんですけど。それはその教員と組合が悪いっていうことにして、いろいろ締め付けたい人たちっていうのはいらっしゃるっていうのは、なんとなくこう、
見えてこ
う、としているのと。
そうなんです。まあ、誰だっけ、将棋の人いるじゃないですか、名人。なんか、まだ現役なのかな、
もう降りてるはず。
あ、もう降りてますか。なんかまあ、あの人の時は、天皇に、私の使命は、なんだっけ、全員が、もう、国民全員が、君が代を歌うようにするのが私の使命とか言って天皇に宣言してたぐらいですから、そういう人がまあ教育行政のなんかそういう委員会の長をやってたぐらいですからね。
あ、米長邦雄だ、思い出した。まあ、あの人もともと てかね、将棋の偉い人って基本的に鬼人だから、そういう人たちにこう、子供の教育云々とか任せてるね。
あ、なるほど。まあ、確かに。
頭が良すぎておかしくなっちゃってる人だから。
なるほど。
ああ、いやー。
教育委員はできない。
あ、やってないんですか。うん、まあそれは良かったんだけど、でもそうね、結局そういうのがもうねずっと染みついちゃって、なかなかそこから、ね、逃れられない、ね。新しい価値観っていうのはそこからもう先がない感じですよね。まあ、新しい価値観って変だけど、それで染められちゃったらそのままいけって感じなので。
わあ、そっか。
まあでもね、ちょっとまた話出るんですけどね、
はい、
日本の人たちってこう新聞とかを眺めると指導的のある
人
とか、
はい、
皆さんも見てらっしゃる、
はい、うん、そうですね。
あれやってる間はでも、もう慎太郎さんみたいなのが出てきたら絶対すぐ落ちないと思う。本当は指導力っていうのが市民のものを考えなくても制約できることじゃなくて、
うん、
なんでもないんですけど、なんか強権を発動して何かを集中的に攻撃している人っていうのは受ける、うん、でもなぜかそれが指導力があるというふうに世の中では認知されていらっしゃるようなので、
うん、
そういうのをしている人っていうのはまあ受かるよね。でもだからもう本当にそういうのを嫌やな、めんどくさいなと思ったら、
うん、
その市長を東京行動で変えようっていうんじゃなくて、その行政で何やってるのかもうちょっと真面目に感じして見るとかね、
うん、
そういう方にシフトした方が、あとは議会ですよね、
うん、
大体市長と議会のある程度対立こう全部7でいっちゃうと、ど
ん
なもんでも投資交代になるし、
うん、
だからそういう方で結局地道に何かするしかないんじゃないのっていう、
うん、
ところで落ち着くしかないかなと思うんですけどね、
うん、
だから例えばその教育周りだったらその教育行政の方で慎太郎さんを乗せている限り自分のやりたいことができると思っている役人さんっていうのは絶対あるはずなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういうのがどういう行動をしているのか今一応情報公開である程度出てくるので、
うん、
なのであらかじめ手をつけてとか、 あの特に条例周りとか、ね、この間の都条例とか運気性周りちょっと盛り上がったりとか、中で来てとりあえず騒いでっていうのは役人さんに対してはすごく重要で、トラブルなしにこう自分の任期を終えるっていうのも昇進の第一歩だと思いますから、ややこしくしちゃうっていうのは割と辛いんですよね。
あ、なるほどね。直接の担当者は
担当からすれば、なんでその実務レベルで本当に何やってるのって言ってこう監視されたりとか騒がれたりっていうのは基本やっぱりまああの批判するためだけに騒ぐっていうのはなんかあの総会とかみたいに嫌なんですけど、やっぱり市民が見たいよっていう、そういうのである程度緊張関係作っとかないと、もう割とやりたい放題できるよねっていう、つながっちゃうんで、まあ地元の選、まずは地元の選挙で議員さん何やっても見るっていうところから始めるんでもいいと思うんですけど、そういうところからなんかこう自治とかその辺見直していかないと、まあ割と誰がトップになろうとろんなことにならないので、そういうことになるんじゃないかな、私は最近思って
。なるほどね。まあね、その結構難しいのがそういう細かいところをチェックしようと思うとかなりその時間を割いたりね、自分のね、あの、あれが、こう、どうしてもかかる、負担が大きくなるっていうところが。
仲のいい地方議員を作るっていうのしかないんじゃないのですね。で、議員さんに、こういうふうに動いてもらえれば投票して票になるよっていうのを伝える。アピールする。こう知ってくれたら票を入れるし友達も紹介するよみたいな。
ああ、なるほどね。
こういうのをこう積み重ねていって、行ってっていうのがまあやっぱ手なのかなっていう、もうだからね、なんだろう、トップが変わればとか政権交代が出たとかそういう大きいものをこうやって何か良くなったふりをするのをもうやめようよって、人がこれから減っていく一方なんだしっていう、あるもんでどうにかするしかねえじゃんっていう話になると、一番身近なところにあるものをどうにかするしかないんですよ。一緒できることってそんなね、普段日常で仕事をしてる合間に何か見ていくってすごいエネルギーいることだから、エネルギーをそれで一番足にできるかっていうと、身近なものを、身近なところで動いているものを少しずつ動かすぐらいしかできない。で、できることって何かなって思うんですよ。とか、一定年齢、一定世代の方が、なんかこう、一時本当に革命とか感覚とか、進とか大好きな人たちいるけど、その何かを取り返したら良くなる元素のおかげで今本当になんかいろんなものが疲弊しちゃってる、間違いなくあるんで、
でもね、まあやっぱその須野さんが言ってたけど、やっぱりそういうのをこう、まあ目を光らせてなきゃいけないっていうのはあるとは思うんだけど、まあ、今回の選挙の中でこんな状況の中でしたときにね、各候補者がどういう考えでこう出てきてるのかっていうのを全部見切れれないじゃないですか。そんな中で選びようもなかったんじゃないかなって気がするんだけどね。
候補とかありますしね、結局そのオフィシャルの情報とかを追うしかないとは思うんですけど、でもまあ間違いなくそれでこう何も考えないでいると、世の中にはこう日常を全部選挙に突っ込んでいらっしゃる組織の方々というのがいるわけですよ。
そこに負けちゃう。
確実にそれで票と数字数稼げる、まああのね、何かの 団体だったり何かの団体だったりが合格して、その団体戦に対して真っ向からこう勝負して当たったら、まあ普通負けるんで、どう考えたって、
うんうん、
だから、うん、細々と、なんか何だろうな、別にね監視するの難しいことをしろっていうんじゃなくて、
うん、
今何が起こってるのか、例えばこう市の方法とかにこう市議会代理とかできますよね、
うんうんうん、
ああいうのを、折り込みを一緒にそのままゴミに捨てるとかしないようにするとか、
うんうん、
それだっていいんですよ、
うんうん、
関心を持たないっていうのが一番こう、
あ、まあそうね、
悪いことしやすい人にとっては最適な環境なので、
うんうんうん、そうだね、
その何かを見ている、で何かを見ているっていうことをこう少しずつ伝えるとか、
うん、そうだね、だからそういうちゃんとその、まあ、国民、市民、県民、まあいろいろだと思うんですけど、そういう目が光ってるんだよっていうのが政治家に伝わったら悪いこともできなくなってくるわけですもんね。
関心を持つっていう、うん、なんかあの目を光らせるじゃなくても関心を持つっていうだけで全然違うんですよ。まず大前提としてこう選挙カーがうるさいよね、あんなのなければいいの、ポスターなんかもいらないよっていうのは、あれは別に僕は民主主義がいらないっていうんだったら別にそれはいいんですよ。もしくはあの民主主義ってついてるけど投票率が9割あってみんな同じところに投票する国とかになればいいっていう、そういうのを希望してるっていうんだったら別にそれは構わないんですよね。でもそれはでそういうのになりたいのって言うと大体そういう人嫌だっていうじゃないですか。奪い捨て1年なんて言って、そういう人はもう説教するしかないわけです、そうするとだからね、日本、あとはあのこの間ちょっとツイッターでやり取りした先生との話なんですけど、ちょっと公民が日本においてはセンター試験でいい点を取る要素になる評価にならない、公民をそんなにこう知らせたくないと思っていらっしゃる、国の中にある一定の人たちっていうのは世の中にいる、っていうのはもうこれ現実としてあるんですよ、まあ、本当はそういうので、ね、あのセンター視点でなんかあの地歴取るより公民取った方がいい点取れて、あの次に足切られたりしないよっていうふうになれば受験生が勉強しますよね。
ああなるほどね。
でも現実問題としては、
うん、
真っ先に捨てられるわけですよ、
うんうんうん、
S あればいいだろうみたいな、
そう、
で学生にしてみて、だって受けたいもの、受けたい学校をいかにして効率よく入るか考えるわけだから、効率落ちる科目なんか勉強してるのもったいないですよね、時間ね。だからそういうのから始まって根本的にこう世の中で物が動いている仕組みについて学習する場っていうのが前提としてないんですよね。
そうか、
なんでまずないっていうのを受け入れて、じゃあ関心を持つしかないんじゃねっていうところにやっぱり行くしかないと思うんですよね。いや別にあの民主主義いらないっていうのは本当にいいですよ。民主主義の国になっていて自分で行ってそれでこう多分民主主義じゃないことをバカにしたいと思っていらっしゃる人はいるんであれば、まずてめえの国の仕組みをもう一回見直して考え直してみるっていうふうに私は思うんですよ、だから本当にね結構なんか公選法とかひどいんですよね。いかにしてこう議員がこう市民にどうやって知らせないようにするかっていう、
ひど
くしてるっていうのはあるんですよ。それはあの昔本当に自由選挙ってやったら自由にやりすぎちゃってどうにもならないんだよ。
だ
から、
うん、
バスコをいっぱいつけて あれを入れたらいけない、これをやって したという流れはあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそういうところの間に、まあ、一時だけ知られると都合の合うとかを知らせたくないよねみたいな本能的な意思が働いたりすると、 例えばお名前しか連呼して
ない、うん、ああなるほどね。あまあインターネットとか使えないとかあるわけね。
まあでもそこら辺もね、なんでだろうっていうのはありますよね、もうこの時代
に。なんでだと言って、じゃあ、どうしようかやめようねって言って、言ってくる人っていうのは絶対いるわけで、
うん、
やっぱりそれは、そういう、その楽にしよう、
うん、
楽に簡単にしようっていうものに対しては、一応抵抗しておかないと、
うん、
まあ、民主主義って反対に壊れるんで、
苦
しくないんじゃないのっていう。
うん、
私もそんなに詳しいわけじゃないし、
うん、
好きで勉強してたりとかしているわけではないんですけど、うん、ただ毎日新聞読んでるぐらいなので、結構いろいろちゃんとした仕組みができているようでできていないものっていうのは世の中にあったりするので、
うん、
他信者のっていう時には一応興味を持って調べてみるので、まあいろいろ見えてくるのがあるんでし
ょう。なるほどね。それはじゃあ今回の都知事選はどう見ました？
あー、いやー、なんかしょっぱいなとは思ってて、ただ東国原さん2位の投票と得票と、
ああそうね、
うん、
やれば取っても
ら
う、うん、とりあえずね、どっかないのはその今個人的に今ちょっと気になってるのはその安心安全がなくて、
うん、
ちょっと治安どうにかしたい人たちっていうのちょっと気になくさいなっていう投票だったりする。
ほうほう、
ああいう人たちがあんまりでかい面しないで済むような出張でいればいいんだろうなって思ってたのは、
うん、
まあ、そういうことになっちゃう。
ね、
さあ、ですよね。そしたら、もう次の、次はもう、なんだ、都議会で、
うん、
なんかもう少しこう、市長、知事が暴走しないで済むような議会にするしかないんだろうね。
うん、
なんか今都議会年収が一人あの議会辞めて区長選に行っちゃったおかげで議会バランスがギリギリになっちゃって、
うん、
民主党あの都議会年収の皆さんがこの知事に一生懸命尻尾振ってらっしゃるような、
あそうなのか、
都内の方々はちょっと興味を持って見てても面白いかもしれない、
うん、なるほど、はい、ということでまあ結果が出てしまった後でのあれでしたが、
はい、
ね、もうこれはいろいろと思うところもいろいろあって、キリがないので今週はこの辺にしたいと思いますが、
はい、
まあね、小関さんが言った通りこう関心を持つということがね、すごく大切なことじゃないかと思いますので、今後も、時を見てこういう話題を取り上げていきたいなと思いますが、皆さんもねちょっといろいろと注意してこうどんなことが行われているのかっていうのを、ね、まあ、小関さんの言う目を光らせるんじゃなくてもいいから関心を持つというようなところで、まあ、それぞれがねやることによって、まあ、悪い方向にほっといたらいつの間にかなってたみたいなことがないようにね、意識していきたいなと思います。はい、ということで、まあ、次いつになるか分かりませんが、まあ、こういったネタ上げるのはこの番組ぐらいしかないかなという気もしますので、またただいまの方で取り上げたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、あのまあ、ツイッターとかあのブログでブツブツ言ってるだけじゃなくてそれをねあのどんどん、なんていうの、政党なりその政治家なりにぶつけるというのは、
うん、
有効なのかどうなのかは分かんないですけど、とりあえず僕は、あの、おすすめしますというか、自分もやっています。はい。
そうね。
あの、民主党がね、自動的にすぐ送った次の瞬間に、ありがとうございますって
来るんだ。
来るんだ。それも気分悪いんだけど、次の瞬間に来るなよとか思うんですけど。
はい。
あの 若干時間をかけてから来るところとか、なしの通知制のところとか、いろいろあるので、うん、一通り、ね、こう、賛成とか反対とか、うん、全部で見ると面白いんじゃないかと思うんですけど、うん、まあ、暇ないとダメですね。
うん、そうね。まあ、そこら辺がね、まあ、でも、忙しい忙しいと言ってるだけではいけないかなと思いますので、はい、片っ端から送らないまでも、意識としてね、ちゃんと見ていきましょうということでございました。ということで、あれ、なんかもう一回繰り返してる、お届けしましたのは、ハスケと、
はい、スノーと、
はい、ネットで世の中は変わらないんで、まず元の興味を持ちましょうという続きでした。
はい、ではまた来週。